Well, let's get started in today's Bible talk.
早速今日のバイブルトークに入っていきたいと思います。
And I just want to share that after our message, we are going to be having our yearly financial report that we would love for you to just listen to.
何度かアナウンスしていますけれども、今日礼拝後にライフチャーチの会計報告を行いたいと思いますので、よかったらぜひ皆さん参加してください。
So I just wanted to, I was just thinking over this last week and over this last series that we've been going through.
先週、私がまあメッセージをした中で私自身もいろいろ考えていました。またこのメッセージを聞いてくださった方々にも何人かとお話をしていました。私もユキエさんも
how the Holy Spirit has just worked in not just our lives but in many of the lives here through this series.
このシリーズを通して私とユキエさんだけでなく聖霊様がメッセージを聞いてくださっている一人一人にもそれぞれに語ってくださっているということを聞いて本当に励まされました。
I just want to share something that kind of has been happening to me recently.
私自身の中で今起きていることなんですけれども、
There was an area that I had been struggling talking about to someone.
私はある方に自分がずっと心に抱えていたことを、話すことができないでいました。しかもそれはもう15年以上にも前になるんですけれども、ある方が私に対して言った言葉がずっと心にあったんです。
And this last week I felt safe enough and also felt the Holy Spirit nudging to approach and talk to that person.
でも先週私は聖霊様に促されているように感じました。そしてその方に話しても大丈夫だろうと とても安全安心に感じました。
And what the amazing thing that happened,
何が素晴らしかったかというと、
I was able to talk to that person.
その人に打ち明けました。
Able to, for them to understand what, where I was at.
そして話すことによって今私がその抱えていたどのような影響があったかを伝えることもできました。でもそれを通してお互いを理解することができるようになりました。そしてその会話の中でお互いがさらに神様に近くなったし、神様もっと一緒に歩むことができるようになったと感じています。
And again, I'm just blown away how the Holy SpiritAnd what he can do in each of our lives.
これを見るときに本当に聖霊様の導き働きに私も驚きます。
How if we release and allow him to work freely in our lives?
私たちが聖霊様に委ねて導かれるときに、
that he will lead us and he will guide us.
聖霊様が必ず導いて道を開いてくださること。
Let's pray as we get started.
メッセージを始めるにあたってお祈りします。
Lord, you are such an amazing master.
神様、あなたは素晴らしい主人です。
Meeting each of the needs we face.
私たちが直面するすべての必要を備えてくださいます。
Today we look at your word, the Bible.
今日あなたの御言葉を見ます。
We open our heart and our minds to what you have to say to us.
今日私たちが御言葉を通して語られる言葉に耳を開きます。
Amen.
Amen.
So the passage of scripture that we're going to be looking at today
今日、見る箇所は
is Matthew 5:7.
マタイ5章の7節。
And it says, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。
As we look at this verse,
この箇所を見て
And we can see how it can play out in our lives.
私たちの人生の中における人間関係をがどう展開されるか見れることができます。
And we can see how it looks out in our relationships.
私たちの人間関係を見てみましょう。
When we are merciful to others,
私たちが周りに対して憐れみを示すとき、
When we are willing to forgive them,
私たちがこの許すときに、
When they deserve it or they don't deserve it,
その相手がその許しにふさわしかったとしてもふさわしくなかったとしても、
That is what mercy is.
積極的に許すことができる、これが憐れみです。
And that is undeserved.
これは受けるに値しない恵みの一つです。
The question we might have to ask is,
ここで生まれてくる質問は、
Why should I forgive and show mercy to others?
なぜ許す必要があるんでしょうか。そしてなぜここで憐れみを示す必要があるんでしょうか。
Well, there's three things that we kind of want to look at today.
今日は3つ見たいことがあります。
And it's actually funny because all the benefit for forgiving is actually yours.
そして許すことによって私たちこの許す側が実は受け取るものがたくさんあるんです。
Now at Life Church we talk a lot about these three words, which is receive, live, and give.
ライフチャーチの中ではこのイエス様の愛を受け取りイエス様の愛に生きそしてイエス様の愛を与えるということを何度も話しています。
And what we have received, we can live.
私たちが受け取ったものを私たちは、それを生きることができます。
And what we've received, we can give.
そして私たちが生きる中で受け取ったものを周りの人に与え流すことができます。
But what happens when we do not do that?
もし私たちがそれをしなかったらどうなるでしょうか。
I don't know if you remember, but we talked about the Dead Sea.
去年ですかね、メッセージの中で、死海についてお話ししました。
A body of water that only receives.
この死海というのは水が入ってくるんですけれども、
and never gives out of what it receives.
どこにも流し出す場所がなく、水がとどまった状態の、海です。
A body of water thathas the same water flowing through it,
同じ水が流れてくるのに
that the Sea of Galilee has, and the Sea of Galilee is full of life.
近くにあるガリラヤ湖には水が流れて流れ出ていくので常に命があふれています。
So why does the Dead Sea not have life brimming from it?
ではなぜこの死海からは何も生まれてこないんでしょうか。
What it receives, it does not give.
それはこの流れてくる水はただ受け取るだけでどこにも流す場所がないからです。
So why should we forgive others?
じゃあなぜ私たちは許す必要があるのでしょうか。
One is because God has forgiven us.
それは神様がまず私たちを許してくださったからです。
Colossians 3:13 says,
コロサイの3章13節を読みします。
Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someoneForgive as the Lord forgave you.
互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。
When we remember how much God has forgiven us,
どれだけ神様が私たちを許してくださったかを思い起こすときに、
It makes it easier for us to also forgive.
私たちは周りを許すことが、もう少し簡単になります。
Paul says this in Ephesians 4:31 and 32.
パウロが、エペソの4章31節32節の中でこう言いました。
Get rid of the bitterness, the rage and the anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you.
無慈悲、憤り、怒り、怒号、ののしりなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。
We forgive just as Christ has forgiven us.
キリストが私を許してくださったように、私も周りを許します。
When we find it hard to forgive sometimes,
私たちがでも誰かを許すのが難しいなと思ったときに、
It just might be because we don't feel that we have been forgiven.
もしかしたら神様が私を完全に許してくれてると感じていないからかもしれません。
We talked about this last week.
先週これについてお話しましたけれども、
How God has put people around us.
神様は私たちの人生の周りに人々を置かれます。
To be His voice, to be His hand.
それは私たちを通して神様の御声を届けることができるように神様の御手となって働くことができるように
Showing his love.
神様の愛を私たちを通して示すことができるように
his forgiveness.
そして同じように私たちが許しを示すことができるように
Showing his grace.
神様の恵みを表し
And showing us his mercy.
そして憐れみを示すことができるようにです。
In doing this,
このようにして
Not just do we know that we are forgiven.
このようにして私たちは許されたのだと知ることができるだけではなくて、
We can also experience that forgiveness and love through the people God has put around us.
私たちに置かれている人々を通して私たちは知るだけではなくて、この許しを受け取り体験することができます。
Each of us who has received God's forgiveness.
私たち一人一人がすでに神様の許しを受け取っています、もらっています。
And has a relationship.
そして神様と関係を持っています。
We're forgiven.
そのような方はすでに許されています。
It's a done deal.
もう終わっています。
We are forgiven.
私たちは許されたものです。
And that is paid by Jesus going to the cross and giving his life for us.
そしてそれはイエス様の十字架の働きによって完了しました。
And what he says as he turns to us.
イエス様が私たちに向かっておっしゃるのは、
Will you turn around and do what I did for you for others?
私があなたを許したようにあなたも周りの人を許してくださいますかと。
Okay, we forgive because God forgives us.
Okay, じゃあ神様が許してくださったから私たちも許さないといけないってことですか？
Is that the only reason?
それだけの理由で私たちは許すんでしょうか？
Why should we forgive others?
なんで私たちは許す必要があるんでしょう。
Another thing is,
もう一つの理由は、
Because holding a grudge doesn't work.
この許さない心を持っていることは何にも解決しないからです。
This is just a practical and should be common sense.
すごく実際的で当たり前のようなこう常識のように聞こえるかもしれませんが、
But it isn't.
でも実は結構難しいんです。
Holding onto resentment, holding on to that hurt, it's unhealthy, it's unhelpful, and it's unreasonable.
でもこの許さない心、苦みを持ち続けることはとっても不合理で不健康で誰のためにもならないんです。
Job 5:2 says,
ヨブの5章2節、
Resentment kills a fool, and envy slays the simple.
苛立ちは愚かなものを殺し、妬みは浅はかなものを死なせるとあります。
Holding a grudge just hurts ourselves.
誰かに対してこの苦みを持ち続けることは自分自身を傷つけることと同じなんです。
Resentment hurts us.
この苦みを持ち続けていると相手ではなくて自分を傷つけることになります。
It hurtsUs much, much more than the person around us. Because, just think for a second.
ちょっと考えてみてください。
When you're angry and resentful,
あなたが例えば怒っても憤慨しているときに、
you're not hurting them at all.
実はあなたは相手を傷つけているのではなくて、
you're the one stewing, you're the one stressing, you're the one fretting.
苛立って怒っているあなた自身が煮えたぎってムカムカしてイライラしている。
You're the one that's not sleeping good.
怒っているあなたが夜よく寝れない。
You're the one that's being distracted from the joy that Christ wants to give into your
life. 怒っているあなた自身が喜びのうちを歩む人生から離れてしまっている。
It's not bothering the other person at all.
相手は別に何とも思っていないんです。
They're sleeping great.
おそらく相手はよく眠っていることでしょう。
They probably don't even know that you're frustrated at them.
相手はもしかしたらあなたが怒っていることさえ知らないかもしれません。
Resentment can't change the past.
この怒りや苦みを持ち続けていても過去を変えることはできません。
It can't change the problem.
問題もそれによって変わることはありません。
Resentment doesn't even hurt the person you're trying to hurt.
またあなたを傷つけた相手もあなたの怒りによって相手を変えることはできないんです。
It only hurts you.
相手を傷つけるどころか、その怒りはあなた自身を傷つけます。
Resentment doesn't make you feel better.
また怒りを持ち続けていても、あなたはいつまで経っても気分が良くなりません。
Have you ever heard someone say this?
皆さんこんな風に聞いたことありませんか？
Oh, I'm feeling so much better. You know, I started having a grudge toward this person, and it totally changed my life.
あの人にねこんな怒りと恨みを持ち続けてどんどん気分が良くなってきたんだよねっていうのを聞いたこと、
oh, you should try it.
あなたも試してみて。 苦味を持っていると気分が良くなってくるから。
Why?
ないですよね。
Because holding a grudge is like a cancer.
なぜならこの怒りを抱えて生きるというのは癌を抱えて生きるようなものです。
It eats you alive.
あなたを生きながら蝕んでいくんです。
Holding a grudge
怒りを抱えることは
is an emotional poison.
自分自身のうちに毒を注ぎ続けるようなものです。
That actually has physical consequences.
そして実際にそこからあなたの肉体も影響し始めます。
Holding a grudge can lead to depression.
怒りを抱え続けていると落ち込むようになります。
Stress,
ストレスを抱えるようになります。疲労困憊し始めます。
Nothing drains you more like emotional bitterness and resentment.
怒り、苦味の心を持ち続けることほどあなたを内側から蝕んでいくものはないと思います。
Just take the example that I shared at the beginning.For me, 15 years.
最初に皆さんに私のシェアをしましたけれども、15年間ですよ。
How much damage I brought on myself.
それを私がずっと抱えていた、私自身のうちにダメージとなっていた。
How many hours over those many years that I thought about that one thing that person said?
その15年間の間にその人が言ったことを何時間もかけて、費やしてしまったその時間。
And that person didn't even know.
そして相手はそれを言ったことさえ気づいていないんです。
Another reason we should forgive.
もう一つの許すべき理由というのは
is because we need forgiveness ourselves.
私たち自身も許しが必要な存在だからです。
Mark 11:25 says.
マルコ11章25節。
And when you stand praying, if you hold anything against anyone,Forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins.
また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。
In the Lord's prayer,
主の祈りの中には、
It says, "Forgive us our debts as we forgive our debtors."
私たちが許しを受けたいのであれば、まずあなたが許しなさいと主の祈りにあります。
What we are praying.
これは何を言っているかというと、
Lord, forgive me as much as I forgive others.
私自身が、許せばあなたは私を許してくださるというそういうことです。
If you think about it, it's kind of a scary prayer.
ちょっと怖くないですか？よく考えてみたら。
I forgive you, I forgive you, I forgive you, I forgive you.
許します。
Our desire is to be forgiven completely.
私たちの願いは誰もが完全に許されることです。
And so what Jesus is saying is this.
だからイエス様はこうおっしゃっているんです。
We must extend nothing less to those who have sinned and have hurt us.
この、御言葉の中でイエス様が本当におっしゃいたいのは、私たちは人に対して与えたくないものを天の父なる神様から自分が受け取ることはできないんですよとおっしゃったんです。
A story was told of a man, that went to John Wesley, a famous preacher.
ジョン・ウェスレーというイギリスの牧師のもとにある男性がやってきました。
He's like, I can never forgive that person.
そしてこう言ったそうです。もう私は決してあの人を許したくない、許せません、
never, never, never.
絶対に絶対に許しませんとこうその牧師先生に言ったそうです。
And John Wesley, what he said to that guy,
そしてジョン牧師はその男性に対してこう言いました。
Wow, okay, then I just hope that you never sin again.
わかりました。ではもうあなたがこれ以上人生の中で罪を犯さないことを願いますと。
Because we all need what we don't want to give.
なぜなら私たちは与えたくないと思うもの、実は私たちが一番それを必要としているからです。
Isn't that so true?
これは本当だと思いませんか？
That's why Jesus shows us a better way and the only way.
そしてだからこそイエス様は私たちに良い方法、ベストな方法を与えてくださいました。
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからですと。
So you might be saying,
これを聞いて、
I've made a decision to forgive.
OK、わかりました。許します。
How do I forgive?
じゃあ どのように許すことができるでしょうか。
Just being honest, forgiving someone for many of us is not easy.
実際のところ、許しますと決断しても許すということは実は簡単なことじゃないです。
It's not easy to say I forgive you to a person that has hurt you very deeply.
自分を深く傷つけた相手に対してもうあなたのことを許しますというのはなかなか難しいことです。
There's three things I just want to share, just kind of steps in the forgiveness process.
この許しの3つのステップを少し皆さんにお伝えしたいと思います。
The first is to reveal.
一つ目は明らかにすること。
The next is to release.
そして二つ目は手放すこと。
And then the next is to replace.
そして三つ目は入れ替えることです。
So step one we want to talk about is reveal our hurt.
最初のステップ、この明らかにするというのは、まず私たちが自分の傷を明らかにしなくてはいけません。
When you've been hurt,
自分が傷ついたときに、
There's a few things that you potentially could do.
もし、この傷に対してどう、対応するかをいろいろ方法があると思います。
You could push it down and be like, ah, it just never happened.
その傷を押し込めて、まあ、何もなかったことのように見てみないふりをする。
But it did.
でも実は傷ついている。
You can ignore it and be like, yeah, you know, a long time ago, and yeah, it really didn't hurt me that bad.
もうね、長い間、もう本当に昔のことだから、そんなにもう傷ついてないよ。
But it keeps popping up.
でもこの何年もの何年もの間、その傷が何かの時に思い浮かんでくる。
It doesn't matter. They were trying to do their best.
ね、大したことないよ。まあ向こうもね、ベストを尽くしたと思うから。
But they hurt you.
でもその傷はまだちゃんとここに残っている。
Or we can turn and do what works.
もしくは私たちは自分自身に向き合ってこういうこともできます。
You can admit and reveal the truth that you are.
その自分が抱えている傷が私は傷ついたのだと認めること、明らかにすることで正面からこの傷に向き合うことです。
We can't get over our hurt until we admit the pain.
私たちが、あ、私はここが痛いんだと認めるまで私たちはそれを乗り越えることができません。
If you want to close that door,
もしこの傷ついているその過去のドアを閉じたいのであれば、
一
つしなければいけないことがあります。
No、
ドアが開いていないと思っているのにドアを閉じることはできません。まず最初に私たちは、あ、私にはこの過去のドアが開いていて影響しているんだなということをまず知って認めなければいけません。
The second step in forgiving
2つ目の許しのステップは
is releasing that person.
相手を手放すことです。
You may have a question, like, how does that work?
でもこの手放すってこう聞こえはいいけどどうやってやるんですかと思う。
When do I release that person that hurt me?
いつこの私を傷つけた相手を手放すことができるのか。
The answer is right now.
答えは今できます。
相
手が許しを求めてくるまであなたが待つ必要はないんです。
You make that choice independently if that person comes or does not.
相手が許しを求めに来なかったとしても、来たとしても、あなたは今相手を許すチョイスがあります。
And you do that for three reasons.
そしてこれは3つの理由で許すんです。手放します。先ほど話したように
Because God has forgiven us.
神様があなたを許してくださったから
Because resentment doesn't work.
怒りを抱えてもどうにもならないから
And you need forgiveness.
そしてあなた自身も許しが必要な存在だからです
Okay, so when do we forgive? Okay, we forgive right now.
じゃあいつ許すんですかね
But how many times?
今ですね、分かりました。でも何回許さないといけないんですかと
Jesus was asked that same question.
実はイエス様全く同じ質問を受けました。
Peter, asked, How many times should I forgive?
ペテロがこのようにイエス様に聞いたんです。どれぐらい何回私はその傷つけた相手を許さないといけないですか？
I'm feeling pretty forgiving.
私は憐れみ深いと思うんですね。イエス様、聞いてください。
7
回ぐらいだったらすごく憐れみ深いと思いませんかって。
And I kind of think that Jesus had this like kind of smirk on his face and he was like...
でも多分イエス様はこのペテロの発言を聞いてちょっとこうギヤッとされたと思うんです。
How about 70 times 7?
いやー、ペテロ、7の70倍はどうだろう。
So is Jesus saying that we have to forgive someone 490 times?
また、イエス様、私たちをじゃあ7の70倍、OK、490回許せばいいんでしょうか。
What he's saying is forgiveness is not a one-time shot.
違います。ここでイエス様がおっしゃりたいのは、許すという決断は一回では終わりませんよということです。
And if those feelings come back,
もし、そのような嫌な感情、怒りの感情が戻ってきたのであれば、
then you forgive again.
もう一度その時にあなたを許しますということができます。
Until you can completely release that.
それが完全になくなるまで私たちは許し続けることができるんです。それがたとえ490回かかったとしても。
最後
に
We need to replace that hurt with God's peace.
この3つ目のステップ、私たちが抱えていたこの怒りの感情、この傷を神様の平安と交換する必要があります。
At some point,
どこかで
all this free forgiveness
この許しを与え続けることが
might start sounding unfair.
不公平に感じることがあると思います。
If I forgive that person,
もし今ここで私があの人を許してしまったら
and I never confront them.
私は彼にはっきり言ってないけれども、そう、私が傷ついたと、
Hey, you hurt me.
私を傷つけたんだと言ってないけれども、謝れとも言ってないんだけれども、私が許しちゃったらもうそれで無罪放免になるんじゃないかと思って、私は傷ついてるのに、許しを求めてくるのが普通だろ
う、
彼らも不公平だよ、彼らも苦しまなければ不公平だと思いたくなります。
But we need toRelease that and give that to God's hands.
でも私たちはこの部分を神様に手放して、神様が、取り扱ってくださるその御手に委ねなければなりません。
God will settle the score.
神様はすべての物事をうまく導いてくださいます。
And he'll do a lot better job than we can.
そして神様は完全に、裁きを正しくされるからです。
Romans 14:10 and 12.
ローマ書の14章10節から12節。
You then, why do you judge your brother and sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. It is written, As surely as I live, says the Lord, Every knee will bow before me. Every tongue will acknowledge God. So that each of us will give an account of ourselves to God.
それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。
God's gonna have the last word.
神様が最後の言葉を持っておられます。
He'll take up everything. He'll take care of everything.
すべてを神様が終わらせてくださいます。
So that's where we say, okay, God, I'm going to release that into your hands.
ですから私たちは神様の御手に委ねますということができます。
And I ask that you would fill me with the peace that can only come from you.
そしてその委ねた後の手に、私は神様あなたの平安をくださいと願うことができます。
Last scripture.
一番最後の箇所になりますけれども、 コロサイ3章15節。
Let the peace of Christ rule in your hearts.Since as members of one body, you were called to peace and to be thankful.
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
We get to choose who rules our heart.
私たちはこの人生の中で何によって心を支配されたいのか選ぶことができます。
It can be misery of unforgiveness.
もしかしたら許さないこの苦痛の心で支配されることも選ぶことができます。
Or we can also choose the peace of Christ.
もしくはキリストの平安によって私たちの心を支配していただくという選択肢もあります。
The fact of relationships can get torn into pieces.
この、人間関係というのが、人生の中でバラバラになってしまうことは事実あります。
But God can glue those pieces back together.
でも神様はそのバラバラになったかけらをすべてつなぎ合わせることができるお方です。
And cover
us. 私たちを覆ってくださる方です。
Completely with peace.
私たちを完全に平安で覆ってくださる方です。
When we forgive those who have hurt us,
私たちを傷つけた人を許すときに
He is free to do what needs the repairing and also the giving of what we need.
神様は私たちの傷ついた心を惜しみなく癒し覆ってくださるそのような神様です。
Let's pray.
最後にお祈りします。
Jesus, thank you for your mercy.
神様、あなたの憐れみをありがとうございます。
If there's anything, anyone that I need to forgive, I just ask Holy Spirit that you would just reveal that to each of us.
今日もしこの中に、誰かを許す必要の、あるそのような方がいるのであれば、聖霊様どうぞ語りかけてください。
We want to reveal it. We want to release it. And we want to replace that with your peace.
そしてその傷を明らかにし、そしてそれを手放し、あなたの平安と入れ替えることができるように助けてください。アーメン。
Okay, well, we have a question like normal.
いつものように最後の質問があります。
And that is, have you found it difficult to forgive people that have hurt you?
あなたを傷つけた人を許すことが難しいと思ったことはありますか？
Why?
それはどうしてでしょうか。
Okay, well, we're going to transition to the announcements and then we have the report.
最後にアナウンスをして一旦礼拝を終了して、その後、会計報告に移りたいと思います。